こんにちは。2025年3月12日水曜日、今日も寒い島の自宅で収録をしています。日本ではもうそろそろ暖かくなってくる時期ですかね。もうすぐ春という頃かと思いますが、僕が住んでいる寒い島は通常この時期って寒気なんですよ。雨が降らない寒気が、そうですね、大体年末から5月、6月、7月、8月にちょっと雨が降りますが、でも基本的に11月と12月がものすごい雨季で、それ以外は晴れてることが多い。その中でも特に1月からタイの正月であるソンクランの4月、そして5月ぐらいまでは寒気と言われる時期で、その中でも特に3月、4月、5月っていうのは暑くなるんですけれども、ところがですよ、今年はなぜかですね、この時期に雨が降ってるんですよね。2週間ほど前に1週間ぐらい雨が降って、あれちょっとおかしいな、今雨が降る時期ではないのになと思っていたら、先週1週間は降らなかったんですよ。いつもの寒気と同じように暑くてね、日中カラッとしていたんですけれども、ただ今週に入ってまた昨日の一昨日ぐらいからかな、雨が降り出してきて、あれってなんか天候が変わってきてるなっていう感じがしている今日この頃です。幸い今日は、明け方まで雨降っていたっぽいんですけれども、日中は晴れて、そんなに、ただね、雨がここ数日降ってたっていうのもあって、そんなに暑くもなく、ちょうど過ごしやすい、気温、日差しかなというところです。ただですね、僕今日ちょっと体調が悪くて、というのもですね、昨日の夜にお腹を壊したんですよ。夜にお腹を壊したって言ったらいいのかな、昨日食べたものが何か影響していたんでしょうね。ちょっと夜お腹が痛くなって起きちゃったんですよね。それで若干寝不足気味っていうのもあります。で、皆さん海外旅行行ったこと、ありますか？で、海外旅行でお腹を壊したことってありますかね？僕結構タイに来始めの頃はお腹壊してたんですよ。特に東南アジアだと辛いものっていうのもありますし、あとは単純にその食品とか食べ物の保存状態が良くなくてお腹を壊すっていう経験をする方も多いんじゃないかなと思います。そうそう、思い出した。僕一番初めにタイに旅行した時に、名前は出さない方がいいかな、とあるファーストフードのお店でドリンクを頼んだんですよね。ソーダあるじゃないですか。ソーダのドリンクを頼んで、それを飲んだ後にお腹を壊したんですよ。で、なんでドリンク飲んだらお腹壊すんですかって思うじゃないですか。あれはもうほぼほぼなんですけれども、そのドリンクに入れられていた氷、あの氷がちょっとわかんないですけども、よくなかったんでしょうね。それでお腹を壊したんだろうという経験を今ちょうど思い出しましたね。そんなこともあってですね、やっぱり辛いもの食べるとお腹壊しやすい、下しやすくなりますし、あとは結構ね、みんなタイとかに旅行来ると、シンガポールで言うとホーカーで、タイで言うと、屋台ですね。屋台とかでなんかこうパッタイとかね、調理してると、あれ美味しそうって言ってみんな買うじゃないですか。でも考えてみたら、当然外でやってるわけなんで、結構食品のその衛生っていう意味では良くないんですよね。なので僕基本はその屋台とか外で調理してるようなものっていうのは買って食べないんですよ。で、特に雨季なんかになると、もう菌が繁殖しやすいんで、すごく食べ物も傷んでいて、なるべくね、外で調理されたものは、食べないことをお勧めします。 まあ、ただそれでももしお腹を壊してしまったら、ね、せっかくの海外旅行行ってお腹痛くなったら、いや結構最悪ですよね。嫌ですよね。皆さんどうしますか？まあ病院に行くっていう手もありますけれども、なかなかね海外旅行に行って気軽に病院とかね、言葉の問題もあるでしょうし、一番身近なのは薬局に行くことですかね。まあ薬局もまあ言葉の問題はあるかもしれませんが、まあ、ただタイの場合は薬局に行ったら、でお腹痛いって言ったらもうすぐに抗生物質を、くれます。あ、これで治ると思いますよみたいな感じでくれるんですよ、抗生物質。で確かにまあそれで治りはするんですが、海外の人はね結構簡単に抗生物質飲むんですよ。でも日本に住んでる人からすると、まあ、あまりこう抗生物質取らない方がいいっていうかね、本当になんかここぞっていう時は抗生物質当然必要なんですけれども、そんな気軽にっていうか簡単に抗生物質を飲むのもまあ良くないなってね、体が慣れてしまうっていうことを聞くの でそれでいつかね抗生物質効かなくなるっていうことも聞くので、なるべくは抗生物質で腹痛をとか下痢をね治したくないわけですよ。で今日はですね、皆さんに一つおすすめなものを紹介します。海外でお腹を壊した時、下痢になった時に、まあこれでも正直僕はその食材を取ったら治りますよって、割とね初期の症状であれば治りますよっていうだけで、皆さんにこれ効くかは分からないんですが、まあでもぜひちょっと試していただきたい食材が2つあります。1つ目がわさびです。わさび、はい、まあなので海外旅行に行くってなったらわさびを携帯していくっていうのは一つ手ですよ。わさび現地で買えない可能性もあるんでね、まあ、ただタイとかだと普通にわさびスーパーとかで売ってるので、まあ買わなくてもいい、日本でね買って持ってかなくてもいいかな。もし現地行ってお腹かわしたらスーパーとか行ってわさび買うことができるので、まあ、それで僕はね結構腹痛下痢が激しくない状態だったらわさびをまあ取れば治ります。まあそういった意味ではね、別にわざわざそのわさび買いに行かなくてもお寿司とか、売ってるこの和食屋さんに行って、まあ、それでお寿司食べるときに、まあ、もしくは刺身を食べるときにわさびをね多めにするっていうのでもいいかもしれないです。僕はこれで結構ね下痢は治る派ですね。で、まあ、わさびもいいんですけれども、もう一つおすすめなのが、まあ、同じような日本のなんて言ったんだな、殺菌系っていうか抗菌系っていうか、もの食材といえば、まあ、梅干しがありますよね。で梅干しもいいんですけども、ただ梅干しの方が多分わさびよりは手に入れにくいんですよ。タイでもね梅干しは少なくとも寒い島では売ってないんじゃないかな。わさびは売ってますよ、スーパーなんかで。下手したらコンビニでも、コンビニではさすがに売ってないか、まあ、でも少し大手のスーパーに行けばわさびは売ってます。ただ梅干しは多分売ってないですね。そこでですね、まあ、僕がこれちょっと裏技的なものなんですけども、沖縄出身っていうこともあって酸っぱいマン、酸っぱいマン皆さん知ってますか？今手元にあるんですけれどもね、これはなんか梅干しを乾燥させたものなんですけれども、これなのでそれなりに日持ちというかね数ヶ月は持つんですよね。なのでまあ沖縄に帰った時にこの酸っぱいマンを買ってまあ、タイまで持ってくると、そしたらいざ下痢をしたり、まあ、お腹を下した時にね酸っぱいマンを、食べれば、まあ、これも良くなるんですよね。まあ、僕も昨日、2回か3回ぐらいねちょっとお腹下したね下した便が出たんですけれども、下痢気味の便が出たんですけれども、まあ、酸っぱいマンを何個か食べるとまあ、一気にお腹の調子がね治ったということがあります。ですので、まあ、これちょっとぜひね僕だけがそれ聞くのかね、わさびとか酸っぱいマン梅干し、 あるいは皆さんもそれを飲んでね、お腹調子良くなったよっていうのがいたら、ぜひ体験談として聞いてみたいですね。コメント欄に投稿していただきたいです。はい、ということで今日の、収録は、もし海外でお腹を壊したらおすすめの食材、和食じゃないな、日本の食材かを、配信しました。ということで今日もご視聴いただきましてありがとうございました。またね。触っていいか。